クレイジーアグリジャパン、どうも、ガス屋でございます。本日もですね、ゲストを迎えいたしまして、最近、クレイジーアグリジャパンのリスナーさんなら気づいてると思うんですが、なんかちょっと更新のたびに、絵がいい感じになってるんじゃないって思ってる方いると思うんですけども、その正体はですね、実はヤギさんが全て作成してくれてるんですよ。なので、普段の感謝の意味を込めて今日は、九州農業界の大物、ヤギさんをお連れいたしました。では、ヤギさん、よろしくお願いします。
どうも、よろしくお願いします。どうも。いや、大物じゃないです。
いや、大物です。農業界ポッドキャスターのツイッター界では、もう、ヤギさんの存在感は半端じゃない。
そうですか。
いや、感謝してるポッドキャスターの皆さん多いと思いますよ。
はい、本当ですか。はい、いや、まあ、結構、聞いてるんでですね。
はい。まあ、そのね、ヤギさんが自主的にこんな絵とかね、紹介の絵を作ってくれてるのに、才能を感じたガス屋はですね、なんとかこう、うちの番組に取り込めば、なんとかこう、もっと発展できるんじゃないかという下心満々で、毎回、表紙絵をお願いしてる次第でございます。
まあ、なんか、これでいいのかなと思いながら、いつも、できはちょっと心配なんですけど。
大丈夫です。僕のいつもペインセルで描いてる表紙より全然いいです。
はい、頑張ります、これから
も。いつもありがとうございます。もうあれ、ヤギさんはうち専属ですからね、他のポッドキャストの番組に、呼びたいとかですね、絵を描かせたいっていうときは、マネージャーのガス屋にちゃんと一歩入れてください。スケジューリングがありますから。
いや、でもまあ、勝手にね、もう作ってるんで。なんか、ちょっとでもこう、なんか宣伝になればいいかなと思って、画像って、それで感想を書くみたいな。もう、どんだけ見られてるのかとわからないなって思う。
だいぶあの絵に変えてから、だいぶ最初の初動のアクセス数が、全般違いますね。
マジっすか。まあ、でもやっぱこう、ツイッターだけで考えたら、やっぱこの流れた時に、こう、目立ちますもんね、画像とですね。
そうなんです、
うん。それはあると。そうそう。だからなんか、こう、更新しましたよのやり方を変えてくださいよっていうの
そう、アドバイスまでいただいてね。
こうしたらいいよっていうのちょっと。
YouTube に提出したんですけど、はい、あれ思わしくないので、YouTube の方もプロデュースお願いしようかなと思って。
いや、ちょっと動画も。でもやっぱなんか、あれですよね。なんか、プロの人はやっぱなんか、一人カメラマンがいて、映る人がいてみたいな、なんか。
そうなんですよね。
そうね。
いや、やっぱ一人だと大変で、映ってるのか映ってないのかもわからないし、GoPro を起動してね、ジョンさんにお借りしてる GoPro でやるんですけど、
はい、
ほぼ一発撮りなのでない、
はい、
で、カメラがどういうアングルで撮れてるのかもわからないの。例えば、今俺、機械動画も上げようとしてるんですけど、
はい、
うまく撮れなくて、で、機械の修理とかって、それやったらもう一回バラしてやり直すっていう気力もないので、ボツになっちゃったりしてるんで。結局、こう、キャブばらして、こう、説明しながらやったんですけど、
はいはい。
自分の影とか手が邪魔になって、ほとんど見えてなかったりとか。
あなるほどですね。結構、GoPro で、こう、撮影するのに向いてるのは、なんかこう、歩いてるのに、こう、自分、こう、なんか胸らへんに、こう、なんかバンドで、アタッチメントがあるんで、それを GoPro はめて、ちょっと旅行行ってきたみたいな、こう、ま、回るのを早送りで流したりとか、なんかそういうのを向きな感じで、そうっすね。修理するなら、なんかよく見るのは、なんかこう定点に置いて、人がこう動くみたいな。
昨日なんかね、草刈り機のスパイダーモアね、エンジンおかしくなっちゃったから、全部バラして説明してたんだけど、ほとんど映ってない、重要なとこ映ってなかったから、これボツだな。
あれですよね、その、だったら、音は後取りで、なんか、編集しながら
。
なんか、ボイスレコーダーかなんかで、こう、喋りながら編集して、まあ、それをそのまま、後で、こう、合体させて出すみたいな。やり方の動画もなんか、たまにありますけどね。そうそう。あ、ガス屋さんってあれ知ってます？群馬17って。
動画で？
YouTuber がいるんですよね。群馬。
ああ、夫婦かカップルでやってる人？高崎野菜とか、 あの、女の人と男性の方、カップルでやってる人？
カップルじゃないと思います。結構なんか、若い。
あ、うん、あ、知ってる知ってる、あの、
テンパみたいなやつ。
昔さ、シニアカー改造してさ、エンジン乗せ替えてた。
してました、してました。
あの動画めっちゃ見たの、ね、
いや、結構あの人がそういう感じの、もう、ずっと整備で、
うん、
まあ、普通の整備はしないですけど、なんか、もう、そういう、セニアカーをいかに早く走らせるかみたいな、なんか、そういう。俺あれ結構好きなんですよね。で、その人は、あれですよ。もうなんか、ずっとカメラ回して、後で編集したのに、こう、後でこう、声を、入れてるっぽいです。
うんそうです
ね。うん。俺、あれ結構最初らへんから見てたんです。多分なんか、どんどんこう、YouTube の収益が多分大きくなって、もう今、
50万人です
よ。それ一本っぽい。そうそうそう。
俺って結構、農機具改造とかが多いの。それ取れたら面白いな。
うん、だからですね。
農家の人にこれ役に立つかなぁと思った動画も結構作りたいなと思ってて、例えば今俺マルチハリートラクターでやってるんですよ。うん、
はいはい。
で、平うね、まあ、平型のた、うね上げて、まあ、平うね、高うねの平うねですか。なんですけど。
高うねの平うね。
はい、平の。平うねマルチャーだとロータリーの後ろくっつけてそのまま貼ればいいだけじゃないですか。
うん、ありますね。
それのちょっと高くしたバージョン。なんていうんだっけ、名前忘れ。まあ、平うね。
いや、
専用のマルチャー。
あー
ロータリーもそのマルチャー用のまあロータリーなんですけど、はいはい、それもともとかまぼこだったんですよ。
はいはい。
あの丸型のね、
はいはい、
かまぼこ型の。
あ、僕の家、そのタバコなんですけど、タバコ、そのかまぼこです。
そう、タバコかで、意外とわあのタバコの方がさ、離農してて、いや中古市、はい、中古市場、のみんなマルチャー検索すると、平うねの園芸用のマルチャって結構いい値段するんですよ。平型って。
ああ、需要があるんですかね。
需要がある。で、かまぼこ型って結構出てるんですよ。
うん、
で、俺は、
見ます見ます。
で、俺は、かまぼこ型を一瞬で平うね型に改造できるので。
それは、何ですか、その、平うね型の部品をつけるっていう、そういう感じじゃなくて、
まあ、平うね型の部品は1個しか使わないんですけど、
一個で、
一個で。
じゃあ、ちょっと、平うねのちょっと高いのっていうのはそこに関係してるみたいな。
いや、もう、高さの調整は、その、トラクターの、油圧の上げ下げの深さで、高さなんか調整できるんで、要は深く、マルチャを深くトラクターに、いや、マルチャを深く土の中入れれば、低くなるし、うんはいちょっとギリギリ浅くすれば高く土も上がるし、はい、マルチャーなんでね、内盛りにこうロータリーの土上げていくんで、
はいはい、うん、うん、うん、まあそのなんか均一にこう綺麗に、なんかデコボコしないのかなってちょっと、
デコボコしないです、デコボコしないです、だもうピタッと貼れます。
お
でもあのかまぼこ型って95のマルチぐらいまでしか入らないじゃない？
そのあのあれがですか、裾幅みたいな、
そうそうそうそう、
マルチの長さ、
そうそう、
ああそっちは。タバコ用じゃないかもしれないです、
ね。あ、それは、まあ、園芸用のなんですけど、タバコ用のと120、
とか、
そうそう、120入るんですけど、
うん、135とかです
よ。タバコ用はでかいですから。俺は、タバコ用のじゃなくて、俺が使ってるのは、本当に丸型で、
芋とか、
芋、そうそうそう。
ですよね、多分。
でもそこで俺、120のマルチも、貼る方法も、ノウハウあるし、説明書にないやり方。説明書にないやり方をやれば別に何の改造もいらない。
それちょっと、なんか、市場に溢れてるかまぼこ型マルチャーをハックしようみたいな動画。
で、
いいですね。見たいです。
ただ一つあるのが、部品を農機具屋か JA の農機センターに一つだけ部品を取ってもらわなきゃいけない。
は
い
は
い、
ああ。
自分で作れる人は作ってもいいんです。それだったら買っちゃった方が早い。
ちょっと事情っていうか、なんでそれが欲しいのかちょっとご説明が。
あの、例えば丸型のマルチャって、古いやつは、はい、まあ、丸く上なってるだけ、鉄がなってるだけなんですけどね。枠が。
はいはい。
今のやつって、はい、白い FRP の板なんですよ。上、天板の部分。
ついてます、ついてます。
で、幅調整した時にその FRP の白い天板がこう、横に広がったりとか真ん中になったりして、幅調整できるじゃないですか、うん、ネジ緩めて。
はいはい。
ただ、それをどんなに横に引っ張っても、植え付け部は平らにならないですよ。
ならないですね。
丸くなっちゃいますよね。まずその白い、その白いパーツをあるパーツに交換して、ハンマーでぶったたいて胸にネジ始め込めば。
あー、なるほど。
で、
はあ、はは
あ、で、あの、平畝成形マルチャーの、あれも幅調整するのに、こう、板が2枚重なってて、ネジでスライドするようになってる部品があるんですけど、自分で作ると結構、分厚い鉄を切断したり、サイズ合わせなきゃいけないんで、めんどくさいんですけど、
はい、
誰か、平畝マルチャーのパ、機械か、アタッチメント持ってる人について、うん、その機械の製造番号とメーカー、製造番号のメモと、
はいはいはい、
メーカーと製造番号と型式をメモして、はい、納期センターか納期具屋にこれの機械のパーツの天板だけ欲しいって、
はいはい、
で、税、ね、関係だとパーツだけ取るっていうとその機械の型式と製造番号がないと取らせてくれないんですよ、はい、で多分7、8000円ぐらいだったと思うパーツで、その天板をその白いやつの代わりにつければ、
うん、
なんと平畝成形になる。ただ
なんかやっぱでも
枠が丸くなってるので、
じゃなはい、やっぱ絵でみたいです。
そうですね。ハンマーで少し叩いてネジの穴を合わせなきゃいけない。それぐらいは誰でもできるんで。
その動画は撮らないですか。
いや今マルチ貼ったとか撮ったんですけど。
ああ。
動画もあるんですけど。
じゃあその改造するとこうですね。GoPro、うん、なんか定点に置いて。
改造するとこっていうかもううちはもう。ネジ外せばつくようになってるんで。
あ、じゃあ元に戻せるんすか？
元にも戻せます。まだ白板がやればかまぼこになるし。
おぉ、じゃあ一回元に戻して、また。また平上にするとこ動画撮ったら、もしかしたらバズるかもです
ね。バズんないと。欲しいパーツだけ撮るやり方で、
うん。いや、それは、知らないし、あんまりガス屋さんしか知らない
よ。いや、でもタバコ農家さんでも園芸転校した人は結構天板自作してる方多いですね。自分で鉄の板、頭部分。
あ、そうなんですね。へー。
かまぼこ型だと、
はい。
真ん中1畳上ならいいんです。
はい。
左右に2畳上とかするようなやつだと結構厳しいんですよ。
そう、息子は無理ですよね。
うん、
いや、動画でもできそうにないですよ。かまぼこ型は家にあるけど。
あれ、天板変えるだけでまっすぐになります。
じゃあ、お願いします、動画。で、こっちはですね、まあ、タバコの丘結構いるんですけど、
はい、
その、ほとんど管理機、ホコトラで。
ああ、俺も最初そうでしたね、収納当時。
うん。まあ、平畝もほとんどその、ホコトラでやってるん
で。でも、歩行型トラクターだと、土硬いと上がるの大変だし、
はい、そうなんです
よ。ベルト滑ってばっかりで。
石垣から落ちてこう怪我する人が。
もう、で、トラクターでみんなやればいいと思うんですけど、トラクターだと畑の隅ができないから嫌がるんですよ。
そうですね。結構難しいです。トラクター分開けないと。
まあ、トラクター分幅寄せることはタイヤ、うまく運転すればできるんです。
うん。
ただその、別に、トラクター分回るところを最後に違う方向に畝作れば実は無駄にならないんです
。まあ、平畝だとそうですよね。もうよくそういう感じで、どこも横だと縦が一列あります。
で、トラクター、俺、歩行型トラクターだと中に土入んなかったりするじゃないですか、マルチブカブカになって、うまく。
その、ロータリーのパワーが足りなくてみたいな。
で、土をいっぱい入れるんだったら、やっぱり深くまで刃入れないといけないんだけど、深くまで刃入れると土上がんない。だトラクターで。
そうですね、やっぱ、うん。そうそう。いや、だから、最近増えてきて、うちも、はい、何年前かな ?2 年、3年、4年ぐらい前からトラクターになったみたいな。
だから丸型のかまぼこ型のマルチを持ってる人は、もう明日から、もう、明日から、その、鉄板さえ自分で用意できれば、明日から平畝にできるんです。で、
90に戻せるんでしょ、ちゃんと。
元に戻せる。ちょっとネジ入れ、ちょっとね、ちょっとネジ入れるとこ曲がっちゃって大変かもしれないけど、頑張れば元に戻る。
ちょっと ガバガバになるじゃないですか。
ガバガバになんない、なんない、なんない。俺やったのね、その板つけるのに少しトントンやって、ネジやっぱりそれでも合わないから、ドリルで穴開けて違うネジ穴作ってそこから固定して。だから丸型に戻そうと思う。戻せる。
で、まあ、その、タバコに使うからまあ別、かまぼこのままでいいんですけど、まあそうですよね。
ただ、
ちょっと、こう、ま、かまぼこ、ひら、かまぼこ、ひらってできれば。
さあ、タバコ屋さんの場合はね、かまぼこ自体、かまぼこ自体がでかすぎるんですよ、タバコ屋。
そうっすね、もう特殊っていうか、他にないですもんね、そういう、あれがね。
結局、土で押され、あの、下手な、みんなね、ひら型にしようと思って、下手な鉄の横棒とかってやるんだけど、
うん、
土の圧って結構あるから、下手な鉄でやると曲がっちゃう。
そうっすね、結構こう、鎮圧の役目もあるからですね。そうですね。トラクターだと直さらせないですか。
あ、でもね、やりようがあって、
うん、横澤さんはでもそれで成功してるから、やっぱやり方がある。
もう一個ね、試したやり方が、タバコ用、本当にタバコ屋さんがもらってきたでっかいやつ、平でなんとか鉄板作ろうと思ったんだけど、はい、負けちゃって、やっぱりダメだなと思って、あの、これ絵がないと説明しづらいんだけど、できるだけこう、平たくなるよう、かまぼこのまま平たくなるようにセッティングして、で、マルチ普通に貼るセッティングにするんですよ。で、
はい、
マルチャーの上から、マルチを貼った上に、すごいでかい200杯ぐらいの塩ビ缶を、塩ビ缶をですね、その、マルチをかまぼこになって貼った上から、マルチャーの先にくくりつけて、
まあ、鎮圧ローラー的な。
鎮圧ローラー的なので平らにしたことあります。そんなこともやりました。物理的に平らにしますね。
なるほど。
じゃあそれやると。
塩ビ缶の中に何を入れたんですか？
塩ビ缶の中には、あの、なんだっけ、何か別のパーツ、何のパーツ？あの、あ、何のパーツ？塩ビ缶の、
まあね、セメントとか入れればめっちゃ重くなるだろうし、ね。
いや、重くならなくていいですよ。トラクターが下がった時に一緒にガッツンって下がれば、そのまま、その上に上がらないようにしていけば、重さなくてもローラーしていくんで。ロータリー下げたときに。そういう器用なこともやってたんです
けど。まあ、この子、いいんじゃないですか。なんか、今の内容を動画にすると結構いいと思いますけど。なんか全く知らない情報だったんで。
あとはちっちゃい管理器で胸立てする方法。まあ、ちっちゃい管理器。まあ、ちっちゃい管理器の後ろのカバーね、溶接とかでやって、あの、歩きながらこう、うね立てるようにしたことあったんですけど、
はい。
一つ問題があってですね、
はい。
あの、ちっちゃい管理器ってアクセルレバーを踏んで、あの、なんて、わかりますか？ちってポチってやつなんですけど、
ポチ？
真後ろに立ってこう操作しないと曲がったりとか、走行しないんですよ、クラッチ入れないと。
はいはい。
だから、うね立てた先から自分の足で踏んでっちゃうみたいな感じなんで、
どういうことですか？
あの、いや、
ああ、なるほどですね。うん。
要はや、
普通は、あれですもんね、その、バックっていうか、こう、ハンドルを前に持ってきて、バックでこう、する。
そうそうそうそう。だからでも、安い機械ってバックできないじゃないですか。バックで。
できない。もう、全身あるのみ。
全身あるのみなので
。まあ、こまめみたいな感じでしょ。
収納工場はね、兼ねないから、いろんなことを考えて。
ああ、なるほど。
畑で溶接したり。まあ車のバッテリーで溶接やってましたから
。え、できるんすか？
できますよ。電圧弱いですけどね。できますよ。
ケーブルを、その溶接機のケーブルをもうプラスとマイナスにつなぐだけみたいな。
そうそう。だから、車のバッテリーで、あの、充電ケーブルあるじゃないですか。赤と黒の。
はい。はい、
で、あれ、ね、プラスとマイナスにつないで、マイナスを溶接したい鉄のところ。
いわゆるターミナルケーブル的なやつ、
ね。そうそうそう。で、プラスを、
はいはい。
それで、プラスに溶接用の棒を挟んで、タッチすれば、あの、電気流れるんで、ちょっとしたのなら、あの、現地、あの、外で電源がなくても溶接できます。
それ有名な話ですか？
それは、DIY やってる人ならわかるの。
そのバッテリーはいかれないんですか？
行かれないですよ。ただ長時間できないんで。
そうですよね。バッテリー上がりますよね。
うん。
なんかそういうの動画にしたらいいんじゃないですか、マジで。
あの、昔自分で 車とかを今回やってた人だ、はい、俺ね、多分ね、走り屋とかね、車を壊して自分で直してたようなね、ちょっとやんちゃな方々は農業に向いてると思うんだよ。
まあ、そうです。まあ、でも、ほら、なんかな、結構路地は結構機械を使うけど、施設の人はもうほとんど使わないじゃないです
か。施設も、うん、施設、いやでも俺施設の中こそ、せっかく施設があるのに手作業でやってるのをいろいろできると思うんですよ。
機械で。
例えばマスプレーってあるんですけど、ハウスの中消毒する。あの、上にノズルついてて行って帰ってくるやつ。
はいはいはい。
あれって何百万もするんですよ。
はい、うん。高いですよね。
でもあれ自分で作れたら、水やりとか消毒とか、モーターのスイッチ入れれば全部できるわけですよ。なんか、マスプレーに200万とか300万払うのバカらしいんじゃないかなと思うんですよ。だって、構造的には、ただ行って帰ってくるだけでしょ、みたいな。まあ、あの、
はい。
あの、消毒のホースのね、あの、設置のあれとか、あの、いろいろありますけど、あんなのカーテンレールのシャーでいいじゃん、みたいな感じで思ってるので、まあ、自分で作ったことはないです。
そうですね。まあ、でも、その構造が分かっとけば、まあ、できるんじゃないかってことですよね。
そう、だから、
確かに。
だから、農業ハウスとか施設持ってる人ほど DIY すればするほどすげえ利益率上がるんじゃないかな。
あの、なんかあの、サイドとか巻き上げをこう、温度で勝手に上げるやつあるじゃないですか。
あります、あります。
あれとかできないんですかね、手作りで。
簡単じゃないですか、あんなの。あれこそ簡単じゃないですか。
え、でも多分、いるんですかね、手作りでする。
だってあれサーモン、電源にサーモンかませといて、ハウスの中にサーモンの温度センサーつくませといて、
そうですよね。
そこにある既存の、くるくる外して、くるくるのハンドル外して、そこにも、そこにあの、モーター入れるか、あとインパクトドライバーで上げ下げするやつ。まあでもハウスの両脇分、インパクトドライバー買うのもったいないんで、タミヤの高速用のモーターって言っちゃった。
タミヤ。
トルクチューモーターすげればいいです、トルクチューモーターの。
ミニ四駆じゃん。
あれだとトルク足んねえな。でも、工作用とかのちょっと大きめの100ボルトのモーター組み合わせれば絶対できると思いますよ。
まあそんな、あれですよね、その、言えば、1ヶ月ぐらい。なんか、まあ、その、タバコの言えば苗ですよね。
はいはい、
苗のハウスの温度管理がちょっとまあ、シビアみたいな感じで、開けたり閉めたり結構大変なんで、1ヶ月だけなんですけど、まあなんか、あればいいなみたいな話によくなるんで、買ったら結構するでしょ、あれ。
でも
20万ぐらいしますもんね、多分。
そうなの？でもサーモの機械で1万ぐらいでしょ、あれ、サーモの。
モーターとかがなかなか。
モーターだってあんな力がそんな大きいモーターいねえと思うんだよな、ね。それ面白いな。それ作ってみようかな。
一回ヤフオクであったんですよ。なんかそのモーターが2つこうあって、みたいな。もうその完全に巻き上げのあのハンドル外したのにこうハンドルにこうモーターがついてるみたいなのあったんですよ。いいなと思ったら、こう、スティールのとこがハングルだったんで、ちょっといいかな、みたいな。
あ、そっか、閉めるのもあるから、あれか、クラッチモーターがいるのか。
そうですよね。多分その。
逆回転、2台のモーターつければ、でもな、そうすると1台のモーターの方が軽いもん。
多分、既製品は1つしかついてないっぽいですね。
あ、じゃあクラッチモーターですね。逆回転もするやつ。
クラッチがついてるんです
か。切り替えがついてる。電気号でその切り替えてくる。だから1つのモーターで左右両方の回転。ハウス換気自動で検査。2万1000円ありますよ。
え何がですか？
ビニールハウス空き地、モーターサイバー。
どこにですか？
今、Google で検索したら、ハウス換気自動で検索したら出てきます。8000円っていうのもありますよ。
それ8000円で済むんですか？
ハウス、屋根用換気装置か。あ、でもこの屋根用換気装置、あ、これあれか。手でくるくる回すや
つ。
あ、でも、あれこれモーターでサーモついてるのあるじゃないですか。
いくらですか？
あ、閉めボタン、あ、これ開け閉めの。48W、4.5RPM、あ、そっか、速いやつだと壊れちゃう。巻き上げ幅、4メーター、2万1000、韓国製。
あ、ありますね。モーターサイバー。あ、オンオフなんですね。
これにサーモスちょっと ければね、その片側、これ一頭の片側で2万円は高いな。
うん、いや、もっとするんすよ、ちゃんと農協とかで、なんかそれ、うん、なんか、うん、買ったら、
あ、
もっとするんすよ。だからなんか、もう1ヶ月しか使わんし、みたいな。
ああ、でも
ね、この韓国製。
でもあれか、モーター2個つけて、サーモン、2段階サーモンにすれば、温度がこれ以上下がったときはこっちのって信号を送らせればいい。トルク 4.5 か。あ、トルクじゃない。回転数 4.5 で力があるモーター。48ワットぐらい。
ああ、確かに。この韓国のやつ48ワットって書いてますね。
うん。
なんかこの別、この韓国のやつを買って、そのサーモンをどうにかすればいけそうですね。なんか別に。
でもなんか自分で作りたいよね。
いや、まあでもこういうのを、なんか激安みたいな感じでなんか動画上げれば、今もなんか Google で検索したらもう出てくるじゃないですか、 YouTube の動画が。なんかこれにガス屋さんの動画が出てくればあれですよね、かなり再生数が上がって。
でマブチモーターでいけないか。あ、ギアモーター7000するぜ、やっぱりな。あ、そっか、小さいギアから大きいギア何個かかませて大きい力にするんかな。そうか。調整装置がないとダメなんだな。モーターに電気流したらそのまま回ってきちゃう。ふん。あんまり速くてもダメな
の。確かに。
速く回してもいけるかな。
なんかその、あの、根元の、こう、鉄パイプと繋がってるとこがなんかこう。
負けそうですよね。
スリップしてなんか、あ、ひてる。なんかこの、やっぱこの2万1000円のやつを買って改造するのが一番簡単そうです。
いや、そしたら、まあ、普通のやつ買った方がいいじゃない。
ん？何すか？
金かけるの尺じゃない。これぐらいダイソーで売ってるぐらいのレベルじゃないとダメだよなと思うんですよ。
いや、売ってないでしょ。モーターは。
あ、でもあれか。やっぱ簡単な制御装置はいるんだな。巻き上げ幅変えなきゃいけないんだ。自動で止まらせなきゃいけないんだ。4メートル、1メーター半とか2メーターに止まんないと、ずっと巻いてちゃうもんね。オフスイッチがない。
なんか、そうっすね。韓国のやつもなんか、書いてますね。調整が。なんかもう、あれっすね。ガス屋さん、多分これの自分で自作した動画を撮れば結構バズりますよ。バズらんから。いやでもほらあれですよね、もうなんかもうあのビニールハウス新築で建てたらもう最初からこれつける人が多分多いけんか。
あ、
まあ一からなんかあの自分でも建て込みもするみたいな人でこれも自作してみたいな人はいいかもしれないですね。動画見るかもしれない。
考えてみるとそうだよ、ね。あ、でもあれか。ラズベリー。あ、ラズベリーで覚えさせればね。ベリーパイ。
あれっすか。なんか、あれですよね。なんか、ノーコロかなんかで言ってた。
いや、ラズパイに、そのモーターで何メーター上がるか大体覚えさせておいて、ラズパイに電気入ったら3秒間だけ回せとかって指令をやって、で温度が下がったら下げろっていう命令、温度が下がったらモーター逆、
はいはい。まあ、結局、うん。
となるとクラッチモーターか。そうするとクラッチモーターだけで7000円ぐらい
です
よ。
結構原価が高いですね。
今、
韓国のやつが2万1000円なんで、まあ、まだ安いっすね。
ハウスの開け閉め換気、あのハンドルを回せばいい。なんかこう、ホームセンターにあるものでなんか対応できないかな。既存の製品で。
もうなんかそしたらあれですよね。なんかあの棒をどうにか回すってことでしょ。あのハンドルを。
ハンドルっていうか、その軸を、ハンドルじゃなくて、ハンドルで考えちゃうと制限されちゃうから、はい。ハンドルを回す結果が結局あの軸を回すっていう。
うんうんうん。まあ、じゃあ棒を回す。
そうっす。
で
もあのハンドルないと力結構、軸だけ回そうとすると結構、あれ、ハンドルって結構。
確かに。
あ、でも、あれか、くるくるって、あれギアついてるから、軽く回せるようになってる。ハウス関係ないって、あれギア入ってる。
そうですよね。100
メーター
回す。原則じゃないけど。
そう。
ギアが
入るから、
ね。はい。
軸が回せればいい。なんか、ホームセンターとかにあるやつに対応できるんじゃない？
あります？なんか、
なんかこう、右にも回るし、左にも回る。扇風機、なんかないかな。
やっぱこう、あれですよね、逆回転するやつっていうのが結構ないですよね、あんまり。
でもモーターはほら、流れる電気の方向変えれば削りも回る。
やっぱ扇風機ですか。
でも扇風機やるじゃん。扇風機のモーターってどうなの？ギアモーターじゃないと厳しいかな。ギアモーターってか、ダメだ、あの、その、回る速度も制御しない。
でも、弱いってありますよ。
ああ。目の高さまで行ったら、こう、ギアがカチッて切り替わるような何かこう、スイッチみたいなやつを入れておいて、次電源入った時逆方向に回るようにする。プラレールじゃん。うん、何かできそうな気はしますよね。
そうですね。なんか、めっちゃガス屋さんがモーターに詳しくて、ちょっと、ついていけないんですけど。
いろいろ考えてしまう。でも、農家は結構電気系を自分でやっちゃいますから。
うん、なんか、結構できたら結構いいですよね。
本当ですよね。うん、でも、扇風機って2、3000円で売ってるのかな？
売ってますね。扇風機は、あ、でもなんか、最近はなんか、AC モーターじゃなくて DC モーターってやつが、高い。なんか、は高いみたいな感じ。
まあ、直流と交流の違いですけど。
うん、なんか、DC モーターの方が、こう、制御がもっと、あれできる。
あ、じゃあ、AC が交流で、DC が直流だ。
そう。
まあ、直流の方がパワーガンで出るからね。
いや、で、直流の方が、なんか、その、優しい風っていうか、こう、なんか、こう、無段階調節ができるみたいな、ダイヤルみたいな。
うん。
はい。で、わ、そういうのが高いらしい。
あ、そのモーターじゃないと調整できないです、回転数。
そう。
DC じゃない。AC だと流れ
たら、なんか一応
あるんですけど、AC は基本、電気流れたら、よっしゃ、その電気来た分回すぜ、みたいな感じだから。モーター逆回転するときのこのスイッチの切り替えっていうか、その制御みたいな。ラジコン用の制御のやつを、ね、パック入れるときの信号、受信、あれ取り出して、受信、あ、でもそうするとあれだな、送信機、ラジコンだ！あの、昔の電波じゃなくて、昔のラジコンってほら、線くっついてたじゃない？
はい。
昔、ラジコンって言わないけど、
昔のラジコン
昔の車のおもちゃって線がくっついてたじゃん。電波じゃない。電波じゃないんですよ。コントローラーが線と繋がってて、前と後ろに進むっていうのなんですけど、あれ使うんじゃないかな。
バックできたんですか？
バックできます
よ。ああ、じゃあいいっすね。
多分あれって多分、あんなちっちゃいおもちゃの中にミッション入ってるわけないんで。
あ、まあ、モーターが逆回転。
検索したら出てきた。ああ、でもこれラジコン用だな。電波用だな。受信機と逆転と正変、正転の2サーブ。ブラシレスも結構難しいなぁ。やることが結構あるんだな。
難しいよね。
巻き上げ幅を調整しなきゃいけないんですよ。温度下がった時に元に戻さなきゃ
ならない。なんか、そう、ガス屋さんにできても、他の人にできないと、ちょっとやっぱ、誰でも真似できるやつがいいですね。あれだったら。YouTube 動画だったら。
そうですね。誰でも真似できてできたら、商品2万円でそのモーター売ってないと思うんですよ。
いや、じゃあやっぱ、あの、韓国のやつをどうにかした方がいいです。
でも、あれだと、育苗ハウスぐらいなら、合わせて4万円ぐらいじゃない？
ああ、そうですね。うん。まあ、4万円も結構大きいですけど。
あれとサーモ組み合わせるだけだから、そんな手間かかんないじゃん。
まあ、でもなんか、もう、その、なんか、え、あれどうなってんの？
あれどうなってんの？まあ、じゃあ、ハウスのことは考えておきますので、何か他にありますかね。何か他にありますか。今のうちのアイデア食べておこう。
動画のネタですか？
動画のネタ。まあ、機械系でもいいし。
動画のネタ。
機械系でもいいし。
機械系、まあ、今の感じで、今の、なんかその、あれですよね、かまぼこ、マルチャーを、平型マルチャーに変えると、まあ、エンジンの直し方と、まあ、そうですね、まあ、強いと思いますよ。
あの、車とかって結構改造とか、
はい。
動画あるんですけど、農機具の改造動画ってない？
そう、うん、まあ、あんま、うん、見たことないですね。うん、確かに。
車とかだと、ノーマルの86に、社外品のパーツつけましたら結構再生数伸びるけど。トラクターでもやってみる？
やっぱその、あれですよね。その、同じ部品を買った人がどうやってつけるんかなと思って検索して、うん。見る感じですよね。
あの、トラクターをチューンナップ、峠用にチューンナップする。 パーもついてないノーマルトラクターに無理やり車の車外用のトーンターボつけて出力10馬力アップ。トラクターなのに後ろにエアロつけると、
それはほとんどなんか効果がないんじゃないですか。
実用的じゃないとダメ
かな。そう、やっぱりレクチャー系っていうか、まあ、なんか、真似してみたいなって思わせるのがいいです。
キャブの掃除とか、そういうメンテ系って動画結構上がってるんで。
ああ。
真似はしたくないし。
まあ、キャブってほとんど構造一緒ですからね。
そうだよね。
はい。ディーゼルはキャブないしですね。
まあ、エア抜きぐらいだよね。
あ、なんか、あと、まあ、はい。
今上がります？
あ、その動画のネタで言うと、
うんうん、
なんかガス屋さんなんか大田市場に行く歌詞みたいなんで、
鼻の方だけど、
なんか大田市場一日潜入みたいなのもいい。
何？
え、大田市場一日のなんか潜入みたいな。
僕の会社の許可取らなきゃいけない。しかもあれ建物そばから。
ですよね。まあ基本そうですもんね。うん、
で中に入ってる会社の人は知ってるけど。
はいはい。
来ました
ね。ついどうなるんですかね。やっぱ怒られるんですかね。
わかんない。
いや、なんかほら宣伝になる、宣伝はいらんか。
でも今コロナで行けないしね。市場在宅だもん。
まあなんかそういう物流系のなんか動画もなんかねいいんじゃないかなと思うんですけど。
物流系の動画。
まあ結構ほら農協だし。だけの農家さんって結構いるじゃないですか、多分。その、市場に、ちょっと、市場の存在は知ってるけど行ったことないみたいな、多分農家もいるし、消費者は知らない世界やろうしですね。
うちら慣れちゃえばあれだけどさ、初めて市場で降ろすときって緊張するよね。どこ降ろす
か。ちょっとシステムがわからない。システムがわからない。
どこ降ろせばいい
んだ
ろう。どこ降ろせばいいんだろう。
そうなんですよね。
あるかな。公設市場が多いからね、大体。個人商店みたいな、個人商店の延長みたいな市場は楽なんだ。
ああ、そういうのってあります？
結構あるよ、多分。
おお。
ちっちゃい市場。
今の新聞の市況に乗らないみたいな。
そう。あ、乗ってるけど、乗ってないんで。
ああ、まあ、そういうのでもいいかもしれないですね。
あ、何かあるかな。
なんか
ね、最近 YouTube で農業って検索する人結構少ないのかな。
農業っていうか、なんか、なんで検索する、なんか自分が作ってる作物とかで検索するんじゃないですかね、多分。
ああ。
したとして。
うん、
で、やっぱ、YouTube ってなんか、その、自分で検索するんじゃなくて、
あ、おすすめで出てくるね。
うん。なんで、その、なんかやっぱ、トラクターのなんか動画とか結構再生数多いんで、そういうのにこう引っかかる感じ。
だから最近俺トラクター動画ばっか出てくる
の。ちゃんとこう、あれですよ。もう、ガスガスさんドリフトできるんですか？
昔やってくないっすよ。できないっす、僕。全然できないっす。
なんか軽トラでドリフトできるみたいな。
いや、軽トラでドリフトはできなくて、スバルなら、馬力が足んない。ある程度馬力ないと、途中で止まっちゃうからね。止まっちゃうというか、スリップしちゃうから。
ああ、でもスリップさせて、こう、滑らす感じじゃないですか、ドリフト。
いや、そう、違うんだよな。ドリフトっていうのは制御してるから、そう。それだとさ、そう、あれだとさ、そしたらコーナーでみんなさ、できちゃう。制御、
ですね、
結局制御でき、それはただのスリップなんで、制御できる。
うん、
ドリフトってちゃんと制御してる上でやる。ただね。
なるほど。
ノーマルでやると、多分ノーマルでやると、初心者でノーマルでまず最初のぶち当たる壁なんで、多分サイドブレーキを強化し、ブレーキ強化してないと、まずブレーキパッドと、あとサイドブレーキは多分、初めてノーマルでやる人、割り切っちゃうと思うんだよな、サイドブレーキ。
まあ、なんか、その、あれじゃないですか、その、やってみたみたいな感じでいいんじゃないですか、そのレクチャー。
そう、YouTube で行動で軽トラでドリフトしてた人通報されて捕まったから、ね、軽トラでドリフトしてた。
なんか峠をでしょ
う。そうそう。
なんか知ってるかもしれない。福岡とかじゃなかったっすけど、確かに。どこやったか。
なんか雪山だったっけ、
うん、まあ、マジっすか。じゃあ違うかな。まあ、駐車場でやればいいじゃない。なんかどっか。
俺もそれで問題だよね。公共の場でやるっていう。
じゃあなんか埋め立て地みたいな。
それならサーキット、サーキット行けみたいな。サーキットもね、ドリフト禁止でサーキットもあるね。
サーキットに軽トラで行くのはちょっと恥ずかしいです。
いや結構いるよ、いる。俺スカイラインだったけど、ない時。その軽トラも、あのね、面白い。軽トラでドリフトする人って、表が軽トラなんだけど、中身、エンジン乗せ替えたってにして、例えば、軽トラのドリフトをやる人たちって、なんか、例えば、軽トラにターボついてないじゃん、だから、例えば、軽自動車でもターボついてるタイプのやつあるじゃん。普通の街乗り、はいはい、普通軽トラックじゃなくて、軽自動車で、結構スピード出るやつ、はいはい。あれのエンジンをわざわざ軽トラに乗せて、で、足回りも、軽自動車用のドリフト用のやつを入れて、ブレーキも強化して、で、来るから。
もう、じゃあ、ほぼ違いますね、中身。
で、ドリフトする車って、ノーマルだと、マジで、車行っちゃうから、ブレーキ強化と、足回りと、あとね、改造しないと、映像で見るような綺麗なドリフトって本当はできない。
なるほど。
馬力も上げて、後輪滑らせるの。
なんか、デフも、あれですよね。もうなんか、ほぼデフロックみたいな、デフにしないと。
あ、デフにしないんだ。だから大変。ドリフトって結構お金かかるの。
とりあえずそう、スポーツデフにするみたいな。
あとね、できるだけ車庫端というか、その重心低くしたいから、
はいはい。
そこも調整しないと。タイヤ当たるか当たらないかぐらいギリギリに下げて、で、まあ、太タイヤとか入れるとボディに当たっちゃうから、フェンダーは、内側の、車の外側のボディの内側をトンカントンカンって内側に折り曲げてタイヤバーストしないように、少し隙間をそこで自分でトンカンしたりして、やったりして、結構ドリフトって、雨の日だったらいいけど、雨の日だとタイヤもやばいから。
なんかでも、安いタイヤでいいでしょ、だから、もうほとんど。
安いタイヤ死にたいの。死にたいんですか。
いや、なんかほら、ワイヤーがもう見えてるみたいな。
いや、死んだよ、それ。バーストすかね。ドリフト走行会なんか行くと、本当にタイヤが飛んでくるからね、走行ってる前から。
なんか俺も、一回その、なんか、こう、タイヤから火花がブワーって出てるの見たこと。そうそう。あれ
ですか。ドリフト整備不良でやると死ぬからね。
まあ、あれですよね、もう紙一重のところです。じゃあ、ガスターさんもスカイラインは、どっかのガードレールにぶつけて、潰したんですか。
何言ってる。俺のスカイラインが死んだのは、三里の料金所で、ミッションが行かれました。
なんか、あながち、ちょっと関係ないわけではなさそうな。
ハルミフトのガードレールにつけたときは、ライトがこう、ペロンって地面に引きずりながら、東京の自宅まで帰
って。ぶつけたことあるじゃないですか。
ぶつけたよ。自分でトンカンしたよ。
え？
自分でトンカンや
った。なるほど。現状回復しですね。
うん、現状回復して、自分で塗装もして、塗装も。ミラ、ペロン。左が前、左が前、ちょっとね、うん、ちょっと路肩に氷が残っててね、乗り上げて。
農家ドリフト、農家のドリフト動画もいいか。
農家のドリフト、捕まっちゃうから、ね。昔はおらかだったんですけど、今は捕まるから、ね、動画でね。
うん。
すぐ通報されて。
やっぱ、あれですね、ちょっと、ちゃんと、セーフな動画を。
セーフな動画がつまんないんだよ。
クレイジーな動画。
クレイジーだね。いやね、機械系でも限界あるかな、改造。危ない改造も多いからね。自分の補助に合わせた改造とか。
ちょっと、万人受けしない改造。
俺が今乗ってるトラクターなんか全面あれでもうないから、みかんネットでエアクリーナーにゴミ入んないように、みかんネットで全面カバーしてる。
なんかそれこの前も言ってましたね。
きっと証明書、中学生の。褒めてるやつ、その頃からあるトラクター。
ガス屋さんが証明書としたわけじゃなくて。
いや、畑の木に、俺草刈りやったの、中学校の夏休みで、バロネス、トラクターのアタッチ、はい、
乗ってたのか。
乗ってだって農家の子供って小学生から夏休み手伝い、トラクターとかユンボとかやらされない？
いや、乗ってないっすね。
小4の夏休みから、UFO の操作は見て覚えて。
まあまあまあ、補助内だったらまあ。
補助内ですね、補助内。もちろんです。もちろんです。
大丈夫ですね。
大丈夫。
で、ガス屋さんが木にぶつかったんですか？
そうです。そしたらヤンマーのあのフロントのカバーが割れちゃって、
はい。
そこから我が家のヤンマーのトラクターは未完です。
まあ、あれですもんね、こう、メッシュになってるんだよね、カバーが。あの、カバーもフィルターなんです
よ。そうです、そうです。カバーもフィルター。うん、
それ見てみたいですね。え、なんか上がってますか、ツイッターに。
ツイッターに昔上げたから、あの農家、このトラクターよりひどいトラクターを持っているとかいう、なんか農業団審査みたいな、昔、ツイッターでネタでやった時に、このトラクター以上のやばい機械を持っていること。ことは5段認定とか言ってたけど。
あ、見てないですね、じゃあ。
だいぶ前だね。だいぶ前ですよ、だいぶ前。どんなのがいい？
あと、まあ、ガス屋さんで言うと、もうなんか、ボキジャパンですよね。
いや、ボキジャパンを間違った知識を与えたらいけないなと思って、最近自粛してるんですけど、自分もほら、高校の時3年間ボキやってた。まあ、大学もボキやってたけど。
商業高校だったんですよね。
商業高校。で、商業。
うん、
まあ大学行くと簿記というより簿記論とかになっちゃう。
まあなんか、こう、初心者、あ、でもまあ、この前はなんかもう、そうですね。うん。農家は簿記しなくていいって言ってましたもんね。
最近考えてみたら、なんで農、まあ個人事業主だからやらなきゃいけないと思うんだけど、
はい。
貸借対照表の意味と、損益貸借と決算書が見れれば、
はいはい、
書類を見て何のことだか分かれば必要ないんじゃないかなと思うような気がする。
まあその数字を見てその自分の家のあれが
意味が分かればね。
うん、
だから決算ね、損益とか対象って減価償却って何だろうとか分からないと意味がないわけ。
そうそう、
うん、意味が分かれば別に自分でやることもないんじゃないのかななんて、
うんうん、
まあ自分ね、自分でやるってお金節約するのももちろん大事ですけど、
そうそう、
ある程度になったら、税理士に任せるっていうのもありだとは思うんだよね。
なんか、反町とかを入れれば、パソコンですよ。
俺最近
考えてたね、
なんか前に。俺ね、反町ってさ、ずっと同じ農家の人が監修してるんだよ。
あ、そうなんですか。一番有名じゃないですか。
で、いろいろその、モニターした人の農家の意見を見ると、どんどん改良して、今の状態になってるんだけど、
はいはい。
でね、多分ね、簿記知識がないとどっちにしろできないと思う。
ああ、確かにちょっと最初こう、うん、なんか、
いろんな、そう、で、いろんな機能もあるって言うけどさ、あの、
はい、
その、農業経営を10年、20年やっての人たちが、これつけた方がいい、あれつけた方がいいっていう機能と、いきなり農業始めました、それ持ち入れましたっていう人は多分やんなくていいと思う。多分ね、ほとんどの機能を、ほとんどの機能を使いずに終わるはずだな。だって分かってない
んだよ。まあ、まあ、で、僕が言いたいのは、そのパソコンのソフトだったら、こうなんかその、年一にドーンとしなくて、なんかこう、もうその、なんか、うん、その日その日使ったお金とか、なんか入ってきたお金とかこう入れていけば、なんかそんな、あれかなって。
やらないから。農家やらないから、絶対。だってツイッター見ないと思ったもん、農家関係の。みんな4月16日に帳簿いじく。やんないんだって。4月16日になって、米袋は広告宣伝費なのかな、それとも消耗品なのかなっていうツイッターが流れてくるわけです。
まあそれちょっと半分ネタじゃないですか。
半分ネタだけど。流れてくるわけですよ。
いいですね、なんか。まあ、結構、なんか、市町村の、なんか、行ったんですよね、僕ね。
うん。
今、あれなんですよ。簡単なやつ。
うん。
なんていうの、あの、複式じゃないやつですよ、家は。
ああ、白色？
いや、青の、
あ、簡易。
青の複式じゃない。
青の簡易。
簡易のやつ、うん。はい。で、なんか、まあ、控除が増えるじゃないですか。
65万人。
複式にしたら。
うん。
まあ、で、結構、で、一周、まあ、5回ぐらいの講習があるやつに行ったんですよね。そのなんか、農大の先生がやってる講座に。
うんうん、
まあ、なんかできそうな感じはしたんですけど。
まあ入力すればね。
そうそうそう。
だから、知識がないと何がダメかっていうと、仕分けができない。
感情が。
だから、仕分けができないと意味がないのよ、そもそも。
そうですね。いや、でも結構、まあ、もう、なんか特化したみたいな、もうほぼ、うん、なんか、このなんか、農薬を買いましたとか、入れれば勝手になるみたいな感じのシステムではある。
で、みんな入力簡単だと思うでしょ。で、今まで白色で、例えばその年に買った肥料を全部経費計上してた人とかって、そもそも武器を分かってないの。はい、なぜかっていうと、
はい、
税務署、国税庁が言ってる言い分を噛み砕くと、まあ税法っていう、そもそも税法って法律があるんだけども、
はい、
あの人たちが言う言い分は、その年の売り上げに使った分しか経費に、その売り上げにかかったものしか経費にしちゃダメだよ。
はいはいはい。
だから例えばその年100万円分の肥料、100万円売り上げるのに50万円分の肥料は使ったと。
はいはい。
だけど、100万円の領収、80万円分その時肥料買ってると。
うんうんうんうん。
で、大体の農家って、肥料費80万って乗せて、利益20万ですよって税務署に出す。
そうっすね。
複式って、棚卸しっていうのがあるんです。
ありますね。
で、棚卸しにすると、例えば、青色になって65万控除になるから、複式にしようってなると、はい、厳密に言うと、そんな大雑把な会計やってた農家が、生活水準を維持しようと思ったら、複式にするといろいろまずいことは出てくる。
まあ、だからなんか、あれかな、なんかその、複式じゃないのかなっていうのはちょっと、思ってたんですけど、僕の家も。
分かっててやってる人は賢いと思う。まだ、多分青色の浸透率が増えたら、白色を、まあ多分なくす方向に、今移行期間だから青色でこうに青色にしたいよね。
はいはい。
青色っちゃ、青になったら白に戻すのって、青色申告、まあ取り消してもらう方法はあるんだ。
うん。まあ、ほとんどもうできないっていうか、なんでですかみたいな感じになるんですよね。
うん、2年連続で、青色し、確定申告の日をね、オーバーして2年連続申告すれば、青色申告取り消されるから、白色に戻せるんだ。いや、俺ちゃんと国税庁のホームページまで読み込んでます。
それはなんか、ダメージはないですか？
1日分とか2日分のあれですよ。延滞税払うぐらい。
ああ、そうなんですね。
だから、青色にする時期ってあると思うんですよ。青にした方がメリットがある。
うん、
でも白にいた方が所得確保できる。
今どれぐらいなんですかね？
どうなんだろう。若い人はね、65番工場に飛びついて結構青にしてる人多いし、行政もそういう指導してるし、そういう助成金受け取るときに青色申告に何年後にすることって目標立てさせる自治体もあるし。
なんか僕の周りっていうか、この住んでるとこら辺の地域の農家さんはほとんど複式じゃない青色。
俺だったら俺毎月一回税理士に段ボールにその月の領収書全部入れ込んで、あれお願いねって言った方が全然
だ。でも多分その簡単なやつは多分10万円ぐらいの控除しかないんで、
いやいや、複式でやってって、全然税理士頼んだらもう複式だから全部。
まあでもほら、その棚卸しとかもちゃんと把握してもらわないと。
棚卸しは自分でやればいいんです。
いくつ余ってるんです
か？そうそうそう。で、税理士だと。法律の専門家だ、税法の専門家なんで。
まあ、それはなんか、この前も、その65万円は税理士を雇うためのお金って言ってたんで。
税理士を雇うか、自分でこう、工夫式やってくれてる人、手間ちんで。だから、反町なんか値段強気設定だもんね、毎年。
高いですよね。
うん。
5万円ぐらいしますもんね。
な、税理士頼むよりいいでしょ、みたいな。
うん、まあ、一回買えばですね。まあ、いいなって思ってるんです。まだ親父がやってるんで。
うん、だから農家のルールだと、見てるとあれだけど、世の中はそうなんです。その年、売り上げにかかったものに対して、経費として認められる。
うん。
何でもかんでも経費ってやってると、後で税務署が来て痛い目にある。
うん。
で、接待交際費も、危ない農家さんは結構ね、やばい領収書とかつけてる人いるけど。
結構聞きますね、なんか、何でもかんでも。 まあなんか、喉の飲み会だったら全部つけてるみたいな。
でもそれって後で、まあ
そう、
でもそれでみんな経費。
なんか割合っていうのを聞いたですけど。
まあね、あるけども、考えてほしいのが、売り上げから経費引いて、その経費が全部なんか、その分税金安くなったと思うけど、
はいはい、
その額面に対しての 20%、30% ぐらいなんです。結局、売り上げ引く経費イコール、まあその年のざっくりとした所得じゃないですか。
はいはい。
それにかける税率なんで、
はい。
まあ、いっぱい経費つけて、こう、利益を圧縮するのもありなんですけど、その、ね、1万や2万のその、怪しい飲み会の領収書で後で税務署に突っ込まれる時に言い訳考えるぐらいなら、載せない方が別に得なんじゃないかなと思う時もある。利益が1万圧縮されたとして、まあ 20%、30% ぐらいの税金が安くなるかなぐらいの。1万に対して、ボキジャパンやった方がいいかな。また確定申告伸びた
の。こう、ホワイトボード、になんかこう書いてなんか説明するみたいなことが、
いや俺そこまで専門的じゃないよ。
なんか投資みたいな。
俺そこまで専門的な説明できるから、ね、
いやなんか農家の税金初心者なんか
脱税
節税でしょ、節税。まあ、でもですね、まあ、で、最後は、その、結局、税理士さんに頼むのが一番いいと思いますよって言って終わるみたいな。
何だったんだろう。
感じっすかね、ガス屋さんの YouTube。あ、じゃあ、クレイジーアグリジャパン。
クレイジーアグリジャパン。
の YouTube 動画のネタ。
黒木くんをハウスで吸ってみた。
ちょっと絵が弱くないですか、でも。いや、なんかほら、その、実際その、臭いのがわからないじゃないですか。
締め切ったハウスの中で俺が倒れてるとか。あれさ、本当に涙止まんなくなるよね。
無理です。しかもその、黒ピクって、温度でね、こう気化率が上がるんで、
うん、だから俺巻くときは冷蔵庫に入れてキンキンに冷やしてからね。
効くとかですか？
そうそう。
へえ。
じゃないと巻きながら気化してくからさ、ハウス被覆する前にさ、ね、ハウス被覆、ビニールで被覆しようとすると膨らんでくるんだよね、温度。冷蔵庫でキンキンに冷やして。
その季節的なやつはいつも巻くの？
春前かな。
ああ、じゃあやばいですね。
ハウスなんかやばいよ。でその後ビニール被覆してさ、しばらく置こうとするとビニールこう広げた先から膨らんで風船みたいになってくる。
それやばいですね。
やばいね。
しかもそのなんていうんですか、その土壌に収まってないからちょっと効果も薄いやろ。
そうそう。で俺マスクもしないし、カッパも着ないで半袖でやるから暑いけど。ハウスだから逃げるようにして、点滴しながら逃げていく。
もうスピードが命みたいな。
スピードが命。路上消毒でスピード命。
いや、ハウスの中のやつはしたことないですけど、ちょっとやばそうだな。
やばいよ。やべえよ。前ださっきからやばい。もうまずね、缶を開けてセッティングするところもスピード重視だよ。怪しい茶色い缶あるじゃない、あれ、缶中期逆さにして、開けて、チューブ差し込んで逆さに、あの時さ、ちょっと緩かったりすると、どっからか漏れ出すじゃない、あのチューブ缶こ
う。あ、逆さにしてセットするんですか？
そうそう。
へ
ぇ、あの、高温器タイプだから、高温器の後ろにつけて、こう、耕しながら、
はいはい、はいはい。
なんで逆さにするかというと、ポンプが、ちょっと壊れてて、真空にならないから、できるだけ、だから俺逆さにセッティング。
それってじゃあ本当は逆さにしなくていいんですか？
うん、本当は逆さにしなくて、吸い上げたい。
いや、絶対おかしいと思った。
ポンプの真空がちょっと弱いから、普通にセッティングするとね、クロッキーが吸い上がらないから、途中まで。
え、それ、ポンプもういってますよ、だいぶ。
だいぶいってます。 ポンプ動かしながら、逆さにすると、点滴するチューブの方が下だから、サイフォン効果で点滴できる。
ああ、なるほど。
管のエアを抜いてしまえば。
それはポンプを変えた方がいいと思いますけどね。
最近、でも俺、去年あたりからもう黒菊も変えねえから、もうあれだよ。土壌所得なしで。
え、その菊は、何を殺してるんですか？
ブザリウムと、
金
閣はないけど、やっぱ線虫だよね。
あ、
線虫入るともうダメなの。あと、やっぱ草取り必要になるよね。黒菊巻いた後やったらやると草取りほとんどいらないってわけない。草の種も。
草交換もありますし。
菊は連作出るから。連作出ると Y 化も出ちゃうし。で、菊ってその株を取っておいてそれを親苗にするから。
はい。
病気なんか入れると、もう次の年の親株できなくなって、
結構次の日、数年ずっとそのままなんですか、株は。
いや、株取り出して別のところ移動する。
へ
ぇー。補助で発病したやつは親株に使えないじゃん。
はぁー。へぇー。じゃあ、そうなんですね。なんか、セット玉みたいな。へぇー。
で、それを伸ばして、その上の芽を刺し目して、苗にするんです
けど。はいはい。ああ、なるほど。
うん。僕はね、
黒ピクはでも、ちょっと、映像では伝わらないの、ちょっと、なんでこんな、ひどい顔してるんだろう、みたいな思われるだけじゃない。多分
そう。なんでこんなに苦しがってるんだろうと思う。
黒ピクを描いたことがある人は、やば、みたいな、なるけど。
でも農業系の YouTube を見ててみんな金なんだよな。
なんすか金って。
単収いくらとか、年収いくらとかさ。
おー、儲かる農業みたいな感じですか。
俺そういうのやりたくないんだ
よ。そうですね。うん。
なんか。
YouTube が、やっぱ、ファンがいっぱい出てきたらお金になりやすそうですけど、一番。
ナスケ、あ、シナヤンとか、あれ？あ、それ。33歳野菜農家のおっさんの休憩時間。チャンネル登録して。あ、でも、ナスケすごいな。1880人もチャンネル登録して。
結構最近ですよね、多分。
1月だね。
いや、なんか、YouTube デビューしたっていうのをなんか普通にラジオで言ってたんで、多分。
あ、もうチャンネル登録しちゃったから俺一度見たんだ。忘れてた時に。
ナスケンさんも多分聞いてるんで、もうバレましたね。チャンネル登録してて。
そうだよ。ナスケンさん聞いてきたんだよ。あまり変なこと言えないだよ。僕はナスケンさんの踊りが大好きなんだから。たまにツイッターでさ、変な踊り、変な規制を発しながらさ、あるじゃない。
はい。
なんかカゴの中に収まってさ、わはとか騒いでる、なんで、ハウスの中で、マスケンさんに。
はい。
あれさ、俺らほら、ファンは見てる人、普段から見てる人は分かるけど、その人がツイッターで見たらさ、この人、精神異常者じゃねえかって思っちゃったと思うような、衝撃があるよ。
まあ、やっぱ、その、目立つって、いや、目立ちますよね、でもね、やっぱね。
目立つね。
まあ、言えば、目立ったもん勝ちなのかなっていう思いますけど。
まあ、いいよね。うちらみたいなの、うちらじゃないけど、俺みたいな日陰者にとってはできない。
まあ、でもね。
農機具の一個燃やせばバズるから。
わざと燃やせばダメなんじゃない？
農機具のエンジンにニトロを入れてみた。
いや、なんかその、放火みたいになったらちょっと捕まるかなって思うんですけど。まあね。だから普通に、なんか畑耕してたら、爆発したみたいなやつは、なんか、まあ、しょうが
ない
か。そういうのはちょっとバズるかもしれんなと思う。
ああ、やっぱり家から野菜入れてくれたって、
ね。どうなったんですか、それ。
今、いけないだろう。農産物、もうちょっと暖かい時期になったらやろうねって延期しちゃってるし、コロナになっちゃった。
そうですね。なんか、外出自粛っていうの、ちょっと前ぐらいにやれば、
よかったな。
タイミングですね。
タイミングです。
今、ね、あ、でも、そんな、外に出ちゃいけんけんがですね。
うん。はい。
ゴサラさんって YouTube 見てるんですか？普段。
見てるよ。最近は、練習してるギターの曲の曲ばっかし。
ん？誰ですか？曲？
ん？最近練習してるギターの FF のサントラばっかし。
あれですか、オリジナルジングルとかを撮るんですか。
いや、別に久しぶりに聞いたわ。
あ、
まあ、最近リハビリで、リハビリで毎日変わり。
なるほど。
久しぶりですよ、F がしてないことに話す。あんまり練習したら F がして
ない。指がなんか、ちょっと動かないんですか。
指が太くなっちゃって。目変わっちゃ
う。ん何すか。
指が太くして、指も太くて。コードやってる、前の感じでコードやっても指が変わっちゃう。
まあなんかやっぱ、ある程度指が長いっていうか、ハンディありますよね、やっぱギターって。
でも、スペルは今は、春に戦うの。
はい
?FM7 の戦闘曲。あと、いちご白書をもう一度の吸い方。
古いっすね。
なんか、歌えるっす
よ、スペル。ナスケンさんは結構やっぱこうナスのなんかあれですよね、成長記録的な感じのやっぱ動画、
そういうのは見るよね、ナス興味ある人先生、
なんか冠水とか誘引とか人参洗ってる動画とか。
ただまあ一つぐらい制作する人もいない
よ。ん？一つぐらい、なんか今全然聞こえないです。
あの、いや、菊作りで検索する人もなかなかいない。
ああ、そうですね。
AGRA JAPAN の YouTuber はもうギャンブルチャンネルにと。
まあいいんじゃないですか。
もう毎週土日はずっとライブ放送。
いいんじゃないですか。いや、でもいいですよね。なんかその、あ、これとこれを買いましたって言って、レース結果が出て、うわぁ、外れて当たったみたいな、なんかいいと思う。
グンマちゃんには結構、グンマちゃんには結構、あの、えぐい当たり馬券の画像を送り始めてます。あの、ツイッターでアップしてない、えぐい当たりをしてるので結構、グンマちゃんと、グンマちゃんハウス片付け手伝いできたときに、
はい、
200円残金から9万円まで増やして、
あの、なんかそれは取れてなかったんでしょ
う。うん、ちょっと番組はできないな。うん、
あ
買い方も特殊なんだよね。
桜花賞はなんか全然どうだったんですか、あの69区みたいに。
桜花賞ダメでした。
なんか5着ぐらいでしたっけ、なんかあの最後押してた馬は。
押してた馬は全然ダメでした。
いやでもやっぱりいいですよね、結果を見ながら聞くの。
明日天気雨風なんで、明日一日朝からやろうかな。
明日、あ、土曜日か。
うん。日曜日、皐月賞。
おぉ。
やばいな、今日これ。うん、今日これ番組になるかな。もう雑誌になっちゃった。
あの、もうタイトルはほら、YouTube 動画を考えるでいいじゃないですか。
そうです。そうですね。ただ、資金がないから、資金が。最近の問題は得意。
でもなんか、少ないのから、勝つのがやっぱ夢があって。
いや、これ少ないのもないんです、僕も。人口がまだ30円しかないんです
。松屋さんってやっぱ給料入らないですか？
入ってないね。入ってない。
結構前から入ってない。
結構前から入ってない。
大変ですね、うん。なんかめっちゃ働いてるのにって思ってました。
いやー。うん、YouTuber とかになった方がいいのかな？
はい？
VTuber。
お、やばい。何すか、VTuber って。
なんか、CG のキャラクターが話してる。
ああ、あれでも結構お金っていう。
お金かかるの？
こう、なんか、スタジオに入って、こう、指の動きとか、こう、あれを。
はいはいはい、あの、いや、そういうのじゃないやつがあるんだよ、簡易版に。
そうなんですか。
うん。
え、その、やっぱ、顔はあんま出したくないんですか？
まあね。いや、出してもいいんだけど。あまりいいビジュアルでもないし。
いや、そこはもう関係ないんですよ、多分。いや、やっぱなんか、もう全然、こう、普通のなんか、何も隠してない感じで映ってるのが、まず、なんか、まあ、ナスケンさんとか、
うん、
ツルちゃんとかも全然あるじゃないですか。バンバン出してるじゃないですか。
うん。
まあ、それは、顔出しはもう気にしないのが、やっぱ大事なのかなっていう気はしますね。うん、逆にもうなんか、有名人になってやるみたいな。
まあね、何がいいんだろう。
でもやっぱ、ポッドキャストと一緒で、
うん。
多分その、ガス屋さんのファンになれば、 興味がない動画でも見ると思うんです
けど。俺にファンがいるってこと自体が驚きなんだ
よ。なんか、もう、競馬界でも何でも聞いてくれる人がいるって言ってたじゃないですか。
そうそうそう。
いや、俺も、だって、多分そう、全部聞いてるんで、ガサガサのファンなんですけど。
うん、
まあ、YouTube も結局その、チャンネル登録してくれるぐらいの、ファンをどんだけ作って、なんか、あの、再生、全部見てくれるようなファンを売っていく。作っていくのが、まあ、あれですよ。
うん、
YouTuber への道ですよね。
そうだね。動画って難しいよね。ねえ、なんかすいません、なんかぐだぐだ雑談になっちゃって、まあいいとこだけ切って編集してますけど。
あ、お願いします。すいません。
明日は、明日の天気そっちは荒れないですか？
今、降ってるんで、まあ、そのまあ、晴れても、まあ、雨後なんで、まあ、そんな、朝一ドンみたいなのは多分ないと思うんですけど。
すいません、なんか今日はなんか、いつもの感じじゃなくて、俺の悩み会になってしまって。それではなんか今日もグダグダで終わりますが、皆様、信じるものは救われます。今すぐお布施をお願いいたします。
はい。
Twitter のクレイジーアグリジャパンの Twitter の、プロフィールページに URL が貼ってあります。私の幸せはみんなの幸せ。
なんか訛ってませんか？
まあ冗談はさておいて。まあ今日はですね、くだくだと雑談をしてしまいました。ヨギさんすいません。何の台本もない番組で申し訳ない。ちょっと番組の方向性悩んでる時期なんですね。じゃあ、クリチュアクリチャット、YouTube のネタを考える回でした。あ、そうだ、ヤギさん。
はい。
すいませんね。初めての番組がこんなんですけど、モノマネは用意してきましたか？
あるっちゃあります。
本当ですか？やっぱりクレイジーリスナーは、これですよ、これ。ゲストに来る人はやっぱ違いますね、やっぱりね。じゃあ、何のモノマネですか？
ジャパネット高田社長の真似しようかな。
おー、もしかしてクレイジーアグリジャパン史上ハイレベルなモノマネが見れるかもしれません。
いや。
それでは、ヤギさんで、ジャパネット高田の社長のモノマネ、お願いいたします。
ですね、ガス屋さん、韓国製のハウス自動巻き巻き2万円。これ、超お得ですよ。
いや、クオリティがクレイジーアグリジャパンっぽくていいクオリティな感じですね。これぐらいでいいんですよ、うちの場合。
いや、なんか、ちょっと緊張してたんで、ちょっと。
といったところで、焦点お開きじゃない。といったところで、クリーチャーグリージャパン。See you next time. Goodbye.
Bye. ありがとうございました。Come on.